こんばんは。ミネルヴァのフクロウの監督をしております大西隆也です。今日も機内で映画についてのお話をちょっとしたいと思います。今日はセイブ・ザ・キャットの法則というブレイク・スナイダーさんが書いた脚本の中で面白いところを見つけたのでちょっとお話ししたいなと思います。まあ、このね脚本の本を、見たら結構ね、まあ、誰でもって言ったら語弊があるかもしれんけど書けるん違うかなって思ってしまうぐらいすごく噛み砕いて書いてくれてるんで、すごいなんかこう読み終わった後にね自分も書いてみたくなる、僕はまあ日頃から書いてるんですけど書きたくなってしまうっていうようなすごい面白いおすすめの本なんですけど、まあ、その中からちょっとピックアップしたい内容がございます。それがねジャンル分けをこの方してるんですよ。10個にジャンル分けてるんですけど、まあ、映画のジャンルって言ったら大体こう、アクションとかスリラーとかあとまあロマンスとか、ね、いろいろあるじゃないですか、そういうジャンルじゃなくて、その設定といいますか、構成の内容といいますか、そういった中で、こう全部10個にこう分けてるんですけど、それぞれに10個に分けてるんですよ。だからねこの普段の僕らが知ってるジャンル分けじゃないんで、例えばダイハードとタイタニックとシンドラーのリスト、これが同じジャンルなんですよ絶対違うやろって思いますけど、特にタイタニック、全部違いますよね。なんかタイタニ
ックシンドラーのリストが一番多分なんかイメージ的には
全然違いますよね。暗いイメージの感じがしますけど、タイタニック
あとはパニック
じゃないですか。そうなんですけどね、でも話を聞いて、本を読んだら同じだなっていうことも分かる。でこのねジャンルにはもうそのジャンルにいくつかのルールがあるんですけど、そのルールとかをしっかり読んでいくと、すげえ細かいんですよね。結構大まかな内容じゃなくて結構しっかりとルールが決められてるんで、いやこの10個以外にも絶対あるやろって思うんですけど、これを読んだ後改めて映画を見たら、ヒットしてるやつ、特にヒットしてるやつは大体この10個に当てはまっていくんですよ。だからなんていうんですかね、あんまりこうルールに縛られない映画っていうのがなんかいいような響きあるかもしれないですけども、でもやっぱりヒットする映画っていうのは何かのルールにのっとって作られてる、
ルールにのっとってるとヒットするっていう、
ヒットするっていうことなんですよね。それだけじゃダメなんでしょうけどね、でもそれも重要ということなんです。その10個をこう全部をこう説明するわけにはいかないんですけども、ちょっといくつかピックアップして説明し、ちょっと紹介したいと思います。一つを挙げますと、この家の中のモンスター、
家の中のモンスター、
タイトルからしてもちょっと結構固定されてますよね
家の中のでも多分いっぱいあるよね、家の中のモンスター出てくるタイ
プ、そう、イメージはしやすいですよね、ジョーズとか、エクソシストとか、エイリアンとか、こういうものが家の中の、
密閉空間で得体の知れないものが出てくる、
ちょっと言わんといてそうなんですよ、もうちょっとさっき言われちゃってますけど、これのジャンルの特徴っていうのが2つ重要なのがあって、まず1つはモンスターが出てくるっていうこと、これは当たり前ですけど、でもう1つが家があること、家っていうのは言い換えると、さっき言われた密閉空間、
上手とか言うからジョーズ家の中にいないから、
密閉空間、密閉空間ですよね、ジョーズで言うと海っていう、もっと言うと船の上、あそこからは抜け出せないっていう、あの密閉空間があるっていうことがすごく重要な、だからこのジャンルの中でこうどういう設定にするべきかっていうルールがちゃんと書いてあるんですよね。でもこのルールにのっとってないものも出てくるんですよ。例えばジョン・グッドマン主演のアラクノフォビアっていう映画があるんですけど、アラクノフォビア、ごめんなさい僕も見てないんですけど、この中にはね毒蜘蛛が出てくるらしいんですけど、モンスター、その毒蜘蛛めっちゃちっこいらしいんですよ。だから全然怖くない、だからモンスターは絶対怖くないといけない、でもう一つは、この、 住人がいるんですけど、町っていうのがその密閉空間の役割を果たしてるんですけど、うん、そこの住人はその町からバスに乗って出れるんですよ
ダメじゃん
そうだから出れないっていう設定が絶対に必要になってくるんですよ、このジャンル。だからこのジャンルで絶対必要になってくるルールっていうのが一つずつ書いてるのがすごく面白い、うん、
設定、どっちかというと設定だね。
そうですね、設定、構成というよりかは設定、うん、そういうそのストーリーの中に必要な要素みたいなものが一つずつ書かれてました。で次は、金の羊毛っていうジャンルなんですけど、うん、これはちょっと名前だけ聞いてもなかなか分からないかもしれないんですけど、主人公が何かを求めて旅に出る、そして最終的に発見するものは別のもの、ここが重要らしいです。ほう、主人公が何かを求めて旅に出るんだけど、うん、求めてるものは別のものなんです。だから例えば
手に入るものが別、
そうそう、例えば宝物を手に入れようとして主人公は出るんだけど、うん、最終的に得るものは友情とか。
なるほど、うん、
でこの金の羊毛で何を見せるかって言ったら、主人公の成長を見せていくっていう物語っていうのが重要なんですね。だからこの距離っていうことじゃなくて、うん、主人公の変化を見せることがこのジャンルの重要な要素
と言ってるんです、うん、まあまあ冒険活劇とか大体そうだ
よね。そうそうそうそう、でそうなんですよ本当に。だからそうかと、別のものか、なんかそんななんかあるんじゃないかと思って探すんですけど、まあないですね。大体こう探しているものじゃないもので、主人公が感動して何か一つ成長するっていう風に物語がなっていってるんですよ。いろいろまあ他にもあるんですけど、あと一個ぐらいちょっと言おうかなと思います。まあ僕が今特にミネルヴァのフクロウで作ってるストーリーがどれに当てはまるのかなって考えた時に、これっていうのが一つあったんで、それを最後に説明しよう。人生の節目、これが、僕らが今作ってるミネルヴァのフクロウに当てはまるジャンルじゃないかなと思うんですけど、これはどういうストーリーかというと、変化を描く、まあ、これ変化を描くっていうのはどんな映画もそうなんですけどどんな映画もそうなんですけど、人生の節目のストーリーでは、あの主人公が直面する辛く苦しい経験というものを解決して、うん、その主人公が変化していく。でそのストーリーの直面する辛い経験っていうのは、人生という名の力によることが多い、まあ、ほとんど人生っていう力どうにもならない、うん、そういうものからこう主人公が頑張ってそのなんて名前にならないその人生っていう中にあるモンスター、
ごめんもう一回言ってくれる人生ってよく分からんだけど、
その例えばこう、まあ、自分の中でこうしたいっていう希望があったとしても、まあ、日常生活でも、どうにもならないことってあるじゃないですか、まあ、すごい簡単な単純な話ですけど、宝くじ買っても全員みんな当たるわけじゃないし、まあ、こういう大学行きたいって思ってもみんな行けるわけじゃないし、まあ単純な話で言うとそういうことなんですけど、まあ自分にもはどうにもならないもの、まあそれをまあモンスターとしましょう。そのモンスターが主人公に忍び寄って、主人公はその正体に徐々に気づいていくんですけども、それを受け入れることによって最後に勝利を収める。
勝利、
まあその受け入れるっていうことがイコール勝利っていうことなんかな。うん、まあ、そういうストーリーっていうものに、まあ、近いんじゃないかなと、うん、思って、まあ、
確かに、うん、ミネルヴァのフクロウとは確かに一致してる、
近いかな、
近いね。
まあ、すごくねこれこのシュナイダーさんが説明してるのをかいつまんで読んでるんで、まあ、もっともっと深く書いてます、うん、ただこれ全部一つずつ深く喋ってしまうと、一つのジャンルで多分これワンコーナー終わってしまうんで、まあ、ちょっとかいつまんで話してみました。すごくこれ面白い本なんで、ぜひ読んでもらいたいなと思います、ね、いやあもう時間ですね、うんうん、まあ、こういったことで、まあ、今日はちょっと脚本の話をさせていただきました。
脚本の天才ですから
いやなんでそこは、まあ、いやでも面白いですよ。ミネルヴァのフクロウぜひ見てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではさようなら。